ラインラジオ、この放送はボードゲーム関連のグダグダなざれ事をしゃべるお気楽な、パワーナイン公式ラジオです。というわけで皆さんはじめまして、パワーナインのゆういちと申します。いやー、今4月ですね、次のゲームマーケット2012秋に販布予定の、ドラゴンズストーンというゲームがあるんですが、そのゲームの入稿が終わりました
というね、始まり方だったみたいですね。というわけで皆さんこんばんは。パワーナインラジオ、ラジオ担当のパワーナインゲームズのナインです。ということで、ちょうどね、今頭の何秒 ?20 秒ぐらいだけ、昔を忍んでということでね、パワーナインラジオボリューム1第1回の冒頭をちょっと入れてみました。これ小細工するの珍しいですねいやー、ちょうどね、これ今収録してるのが10月の18日で、ちょうど1周年なんですよ。というわけで皆さんありがとうございます、本当にね、これ今放送前にちょっとボリューム1を僕聞き直したんですけど、いやー、まあね、まああんま変わんないかなもうちょっと今の僕よりもうちょっとこう、なんだろう、丁寧に喋ろうとしている感は感じましただから今だんだんグダグダになっていってる過程だと思うんで、これがね、皆さんからいろいろご意見いただいて、もっと長く続けてくれみたいな話、ありがとうございます、いただいてますけど、何年も続いたらどんだけグダグダになるか分かんないですけども、まあまあね、こんぐらいグダグダになったっていうのをちょっと感じました。いやー、でも本当にもう早いもんですね。1年ですよ。完全に今が1年後ってことですよ。まあ、1年だからさ、まだあんまりその、うわ、この声まだ若いみたいなこと思わないんだけど、なんだろう、必死感は感じたわ。1年前の自分から。その、ちょうど今、その1年前の自分が言ってましたけど、ちょうどね、1年前の今頃、ドラゴンズストーンの初版の、入稿ですね、データ入稿が終わった直後ぐらいにラジオを撮ってたんですね。で、まあ、その、海のものとも山のものともね、わかんない、そのパワーナインゲームズっていうね、なんか海から出てきたばっかりのね、怪獣みたいな、よくわかんないね、化け物が、そんなでかくねえよ、ちっちゃいやつが、ボードゲームを100個もね、作っちゃって、100個作るのに、まあそこそこのお金がかかるわけですよ。生臭い話に急になりましたけども、それをなんとかね、裁きたいという一心で、その、ボードゲームだけじゃなくて、もうちょっとなんかね、面白い要素でみんなの気を引けたらいいなーって一心で始めたラジオだったわけですよ、このパワーナインラジオっていうのは。だからその第1回のタイトルも、バリウムとドミニオンっていうね。まあ、今初めてそのタイトルを知った方は、アホかとね。ちょっとお前頭おかしいんじゃないかっていうタイトル、そもそもバリウムとドミニオンにどんな関係性があるのって思ったと思いますけど、関係ないですよね、聞いてみるとね当時その、初期のラジオでは、ボードゲームのタイトルから僕が勝手に妄想してこんな内容なんじゃないかっていうやるコーナーがあったんですよ。でその初回のコーナーの内容がドミニオンというタイトルで、やったと。でその前半のバリウムっていうのは1年前の俺なりの滑らない話だったわけですよすげえ恥ずかしいね、このネタ話。俺なりの滑らない話、俺の持ってるストック的な滑らない話であるバリウムと、もうね、有名タイトル誰でも知ってるドミニオンをくっつけた俺なりのフルパンだったわけですよ。全力パンチだったわけですよね、初回が。いやー、これ恥ずかしいなそんな感じで始めた第1回からもう1年ですよね。いやー、早いもんですわ。でも1年後もうやってることはまあ変わんなくて、ドラゴンズストーンの再販と、あと拡張、今回拡張、ドラゴンズストーン拡張、塔と妖精、じゃあ妖精と塔か、自分で間違えてどうするんですか、いうのを準備してますけども、まあ1年経ってもね、まあ、ドキドキしてますよ。そのなんて言えばいいですかね、まあ、入稿は終わったけど原品が届いてないとかね、原品の準備がまだ完全に終わってないとかね、 1年前はマニュアルがもう入庫し終わってましたけど、この時点でマニュアルが書き終わってないとかね。だからね、ちょっと堕落した感もちょっと今自分に感じて反省してるんですけど、いやー、まあやってること変わんないですね。なんでね、その、まあ、1年前の自分がこのボードゲーム1個作ったらもうすごい経験値がついたなと思ってるって言ってて、だからボードゲームいっぱい作ってる先輩方の経験値はすごいなみたいなこと言ってたんですけど、1年経ってもあんま変わんねえなみたいなね、そのなんだろう、切ない感じもちょっと覚えましたけど、まあまあまあそんなっすわ。本当にね、皆さんのね、温かい沈黙のご支援とね、生温かい耳をねこちらに向けてってくださるというね、その一点で、なんとかねやらせていただいておりますということで、ありがとうございます本当に。というわけで、まあ本当に1周年を記念してじゃないですけども、ちょうどこの今月10月中は、聴取率調査月間第2弾をやっておりますと。でラジオの方の、ブログの方のコメントしていただくと応募ということになりますと。でそれを前回告知して、すいません2週間ぐらい経っちゃいましたけども、現在の応募状況の話をしたいと思うんですが、応募状況がなんとですよ、なんと11人、すごいですね。前回9人だったんですよ、確か年始にやったやつね。今応募が11人になりました。応募してくださった方から、純選たる抽選で、フレスコのドイツ語版、僕の持ってるやつってちょっと古いです、状態そんな綺麗じゃないです、残念ながら。すごい綺麗とは言い難いですっていうのをプレゼントしますっていうのがありますんで、これ聞いた方でね、まあ、ちょっと協力してもいいやと思う方は、適当にね、適当にパワーナインラジオのコメント欄、適当にどこのコメント欄からでもいいんで、なんかねご意見ご感想とかね、ラジオに関する思い出とか罵倒とか苦情とかね、まあ、何でもいいんで書いていただければ応募したことになりますんで、人数カウントされますんでね、よろしくお願いします。10月の末までなんで、まああと半月ぐらいですか、半月もうないか、10日ぐらいかなんでね、よろしくお願いします。今11名になったんで、もうちょっと増えたらもう一つぐらい商品考えたいと思います。11月の頭に収録さえできれば、その結果発表と同時に、例えばさ、そのまあなんだ、次販売しようとしてるドラゴンズストーンの拡張をプレゼントしてもいいんじゃねえかと思い始めてるんで、もうちょっと応募があったらそれも副賞として出したいと思います。なんで抽選を2回するイメージでやりたいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。でもね、もういいよ、応募しなくてもいいんだよ、11人でいいよ、俺はリスナーは。とりあえずね、そのもう一回確認として言いますけども、このパワーナインラジオはこう好き勝手にバカなこと言ってるだけのスタンスにだんだんなってきたんで、例えばこの聴取率調査月間にリスナーがまあ何人ぐらい、もう夢の数として100人いたら俺はやめるよこのラジオ多分ね。このね、無駄な、もう今本当に適当に喋ってますけど、が100人だったらさ、なんて言えばいいの、学校の体育館の教壇の上から喋ってる感じになるでしょ、君たちね、そこ寝ないみたいな感じになってくるでしょ。そんなさ、上からじゃなくて、僕の勝手なイメージとしては、4、5人の飲み屋で喋ってるぐらい、さもなく高生の渡辺くんが一人いるぐらい、これ伊集院のネタだから分かる人しか分かんないと思うんですけど、高生の渡辺くんが横にね、一人いてくれれば僕の心は満たされるぐらいなんですわけですよ。ね、噛んじゃったけど、噛みですけど、だからまあもうね、いいよ、応募しなくてもいい、もう静かに見てくれてるだけでもいいけど、もう本当にね、11名の方が応募してくださっております、ありがとうございます。でね、ちょっとね、面白いんでちょこっとだけその応募していただいた方々の話をねしたいと思うんですけど、まあすいません、読まれるかと読まれないか出てくると思うんで、それ差別とか区別してるわけじゃなくて、たまたまだと思ってねください。もう一人ね、言わざるを得ない人がいて、すんげーコメントを長く書いてくださったね、和野さんっていう方が、いつもありがとうございます。いらっしゃるんですけど、和野さんがね、めちゃくちゃ熱くね、長く書いてくれてね、本当にありがとうございます。すげー長く書いてくれたんでね、読みません。ありがとうございます。 で、対してね、一人ね、あの、アスキーアートのね、よみたいなのだけ送ってくれた方がいるんですけどね、ちょっと、まあ、まあ、それはあんまり、ね、パブリックイメージってものがあるんで、ちょっと名前をあえて伏せたいと思うんですけど、ありがとうございます。もう別にね、何でもいいですよ、書いてくれることは。長く書いてくれて、もう本当嬉しいし、短くてもまあ嬉しいし、よってやってくれば、俺も、よって思うだけなんで、はい、ありがとうございます。でね、あと、その、このすでにね、前回9名ね、あの、パワーナインラジオの9賢人だよ。9賢者だよ。ちょっとゼルダの数より多いな、9賢者だよ。ね。は、いるわけです。前回応募してくれた9名。そのうちのね、もう2名の方が、今回のね、11人の中にいらっしゃいます。豆な方ですね。ありがとうございます、本当に。前回あの当選された方が今回はちゃんとフレスコ狙いですよってコメントでね、グラムさん書いてくださってね、ありがとうございます。今回はねフレスコ当たったら間違いなくフレスコ送るんでよろしくお願いします。あとね、本当にね配慮、いろんな配慮をずっとしていただいてありがとうございます。ボードゲーム研究室のね、川崎さん、第一研究員川崎さんからもコメントいただいてて、しかもコメントの中に、フレスコは私持ってますんで、当たってたら他の人に譲りますっていうのをね、書いてくださってて、そんな配慮までいただいて、すみません、ありがとうございます。いつもありがとうございます。他にもね、いろいろ、一応名前読んでっか、名前だっけな。で、あと、応募してくれた人が、純の人。まあ、あえてコメントしません。純の人とか、リュウさん、ペガさん、ペガさんいつもありがとうございます。熊飯店だか熊猫飯店の店長さん。すいません。ボードゲーム他の制作されてるサークルさんですよね。名前は存じております。すいません。あと、ボードゲームボードのコージンさん。ね。ありがとうございます。もう、無難化でもうちょい絡みたいですよね。あと、タラマルさんと、さつきさんじゃない、せすらぎさんじゃない。すいません、月の人、ありがとうございます。すげえ、俺の無学さをこんなところで、公開すると思いませんでしたけど。あともう一人、シムさんですね。ありがとうございます。シムさんは確かね、今回ボードゲームを作られている方じゃないかなと思ってるんですけど、すいません。情報収集力が弱くてすいません。情弱ですいません。情弱をつっていう感じですけど、いうね、皆さんいろんな方々にねコメントをいただいてて本当にね嬉しいなと思っております。本当に嬉しいなって思ってますって、なんかさ、俺首もげて死ぬんじゃねえみたいな感じになりますけど、いやー本当にね1年経ってこんな状況になってるとはね思いもしませんでしたよ。ボードゲーム作ってみるもんですねっていうのとラジオやってみるもんですねっていうのダブルでありますけどね。いやー一年ね。で、いろんな、その皆さんのコメントを、まあ、全部、すいません、時間も、あれなんで、細かくは紹介していかないんですけど、書いてくださった中で、お気に入りの回、この回が良かったですみたいなのを書いてくださった方がちょろちょろいるんですけど、その中では、まずね、稲妻イレブンの回ね。稲妻イレブン、僕が稲妻イレブンを熱く語った回が面白かったっていうね。それはね、みんなね、ちょっと誤解してるけど、俺じゃないよ、面白いの。稲妻イレブンの方だよ。俺嫉妬するからね、稲妻イレブンに。もう今見てないけど、稲妻イレブンの今やってるやつ。見てないけど、もう超嫉妬だよ。もう、激おこだよ。おこだおって言ってね、ガッチャマン殺しに行っちゃうみたいな感じになっちゃってますけど、稲妻イレブン5、クロノストーンは本当面白かったね。スカイラブハリケーンをずっと出してるみたいなアニメでしたからね、ありえないサッカーねを子供向けに今ぶち壊れてやってるっていうね、すごい話ができた回なんで、これ聞いてない方はね、聞いていただいた上で、稲妻イレブン5クロノストーンを見ていただくとね、一人しきり爆笑できると思うんでね、ぜひおすすめです。はい。おすすめです。で、あとはね、うちの嫁ですね、もうゲストに呼んだ回が良かったっていう方がちょろちょろいらっしゃいました。ボードゲーム制作にあたって、ボードゲームって結構金かかるわけですよ、作るのに。生臭い話になってすいません。いわゆるさ、同人誌だったらさ、100部すったってまあ、大した額にならないじゃん。まあ、そこそこはするけど。ボードゲームで100個作るとさ、100個の原価が 2000円とかするとさ、ちょっと面白い額になるじゃん、ちょっと笑えるようになってくるじゃん。3000円超えたりするとちょっとふーふーみたいな感じになってくるじゃん。ね、ちょっとすげえ海外旅行行っても使い切れねえ額だなこれみたいになってくるじゃん。それをだ、すでに嫁さんがいる人間が使う時にどう言い訳するかみたいな話をちょっとしてて、嫁さん対嫁さんプレゼンテーションを用意したみたいな話をしてて、それがね、良かったですっていうのを主にね最大者の方からいただいてます。ありがとうございます。あとね、良かったっていう回はね、僕がすごいなんか、あれだ、ゲームについて熱く語ってる系、マジック・ザ・ギャザリングについて熱く語ってる回も良かったっていう、方もいらっしゃいました。うん、ぐらいですかね。まあ要するにその僕のバカ話と真面目話がその混合してる感じなんですよね、皆さんの感想を見ても。まあまあそうだよね、その僕のトークが気に食わなかったらもう速攻ね、今ブラウザを閉じてポッドキャストのリスナーリストからピシャッと消してもういないと思うんでね、聞いていらっしゃらないと思うんで、生温かい耳をねお持ちの方々はバカ話と真面目話のこのなんだろうな、適当なハイブリッド感、ファジーな、すげえ懐かしいなもんできた、ファジーなこのねチョイスが、いいんじゃないかなってね、勝手にもう好き勝手言ってんな俺今日、感じで思っておりますよと。逆に言うと、ことあるごとに僕がおすすめしてるドラゴンズストーンはなぜ売り切れたかって第12回はそんなにみんなに支持されてないってことも少なくともコメントからは伝わってきたんで、もうプッシュしないときますわ、あれは。しまっときますわ。しまっちゃおう、しまっちゃおうでね。しまっちゃおうおじさん出てきますけど、やめときますわ。っていう感じでした。でも本当にね、皆さんのその、なんだろうな、お気に入りがどれだって話とかね、いろいろ聞けてよかったなと。あとね、コメントですごい、ごめんなさい、これだけ紹介したいんですけど、面白かったのが、リュウさんのコメントで、もう僕本当に 何書いてもいいよって言ったんで、もうこういうの大好きなんですけど、書いてくれたコメントが、北海道大学のクラークゾーンもがっかりでしたよ。世界の三大がっかりってコメントいただいてね、本当にありがとうございます。いいね、そういうのね。世界三大がっかりに、さすがにね、北海道大学のクラークゾーンね、なんだっけ。ボーイズビーアンビシャスのやつだっけ、すいません間違ってたらすいません。もうねちょっと世界三大には入れないかもしれないですけどね、日本三大ぐらいにねきっとマツコとかが入れてくれると思うんでね、適当言ってんな。だからあとハチ公とクラーク像とあと何上野のジャイアントパンダがそんなにジャイアントじゃない、そういうやつなんかわかんないけど、そういうので日本三大がっかりっていうのをきっと作ってくれると思うんで、うん、そこにねエントリーをね俺の頭の中だけでちょっとねしておきたいと思います。ありがとうございます。本当はねこのラジオもさ一人語りって本音言うと寂しいんだからね、寂しんぼがやってんだからさ、その毎回ちゃんとコメントがもらえるようななんか仕組みがあればね、システム化されてればね、皆さんのコメントをいじって、それをいじってる俺をみんながいじってみたいな、いじりいじられウィンウィンみたいなね関係にねなるわけですよ。こう僕見えないけど今ろくろ回してる絵のこう格好してますけども、 IT ソリューションベンダーみたいになれるわけですけども、ねなね、イカサバ臭い職業はどうでもいいんですけど、ちょっと昔やってましたけど、まあんなことはよくて、まあコメントをね期待してっていうのは、大昔インターネットラジオの方でちょっとやってた時に、コメントを期待してラジオ始めると皆さんコメントくださいって必死で言うラジオになっちゃってダメなんだなっていうね、まあ経験もちょっとありまして、経験というか他でやってた人も見てたんで、まあうちはね好き勝手僕が喋るだけのラジオとしてやってますけど、そろそろだからね、前回も言った気がするけど、今年の目標としてはゲスト放送をするよ、するする、どっからする、きっとする、きっと来る、きっと来る、まあ歌忘れたからもういいんですけど、ここは先はまあそんな感じで回していこうと思うので、あとねその多分前回僕が勢いで言ったんですけど、生放送もどっかでやりたいって言ったのを、皆さんのコメントの中で生放送も期待してますってコメントを見て思い出しました。すいません忘れてました。なんでね生放送もどっかでやりたいかなと思ってます。なんかね登録じゃないですけど、なんかどっかの場でやれたらいいかなとは思うんですけどね、まあそれも難しいか、まあとりあえずそのハードル上げない感じでね、深夜に誰も見てない時間にね生放送始めましたみたいな感じでねやってみたいなと思います。夏がいいね、 いきなり冷やし中華始めましたみたいなノリでやるのがいいね。うん、まあそんな感じですかね。あとは、まあ、今週先週あったことみたいな話をいつもさせていただいてるんですけど、ねこれは言わねばなるまいって感じなのかな。そのね今、ちょうどそのゲームマーケットの次の取り置き予約を受け付けておりまして、これ CM だよCM だよ、これアバンさんのものですけど、パワーナインゲームズでは、次のゲームマーケットでドラゴンズストーンの再販版、3200円とドラゴンズストーンの拡張、トート妖精、これ新しいやつ1600円で販布するんですけど、それの取り置き予約を始めました。そしたらね、もうこのラジオは全部すいません、明けすけに言おう方針でやってるんで言いますけども、現時点で、とうとう妖精の予約が57個に達してしまい、とうとう妖精は僕が用意できる数が最大100個だったんですね。なんで、えらい目になったなと思ってて、うん。で、ちょっと今慌てて、満員堂さんに、あと100すれね。ごめんね、あと100すれね。っていうのを言ってるところなんですよ。で、うまくいけばもう100すれるはずなんで、当日200個持ちきれるか分かんないけど、200個より少ないぐらい、まあ、100より多くは持ち込めるんじゃないかなと勝手に思ってて、間に合えば。なんで、そんな感じでやろうと思ってるんですよ。いや、本当にありがたいですよね。同人ゲームの拡張だよ。買わねえだろ、みんなって思うんだけど、本当に。本当に。一応今までのトータル販布数で言うと600個作ってるんですよ。だけど一部在庫がある店舗があるんで、多分500強ぐらいなんですね、多分皆さんのお手元に届いてるのが。で、500強のうち、ここから俺の勝手な妄想始まりますけど、まあ、100以上はタンスの肥やしになってると思うんだ。同人ゲームだからさ、買って、積んでる人いっぱいいると思うんだよね。したらまあ500弱ぐらいじゃん。500弱ぐらいのうちさ、ワンプレイして終わってる人がさ、まあ、250はいるよ、どう考えても。残りの250も、どんぐらいがね、遊んでるかって言ったら、何回も遊んでる人なんてそんなにいないと思うんですよ。っていうのが本当のね、僕の計算で。だから多分拡張がどんなに売れても、まあ、200はいかないだろうと思ってるんですよ、正直な話で、なんで今回200に増産するのはかなり無謀な賭けです残るだろうなと思ってます、うん、絶対残るだろうなと思ってます。でただ逆にね、もう多分拡張増産しねえなとも思ってて、もう拡張作りたくないやっていう気持ちがあって、これはまあいろいろ理由は多分反復後にまた言いますけど、大変だとか、まあいろいろあるんですわ。うん、なんでまあそんなんで今回決まって200拡張作っちゃって、間に合えば作っちゃって、で、はけたらおしまいにしようかなというふうに思ったりしております。なんですが、この取り置き予約ですよ。この取り置き予約に僕が最後の気まぐれで、予約欄にサークルへのご意見などあればっていう、こう、欄を作っといたんですね。そしたらね、もうね、これがね、嬉しいのなんのって。その、ご意見などあればにね、みんなね、すごい温かいコメントくれるんですよ。いつも遊んでますみたいなこととかさ、お世話になってます、拡張楽しみにしてますみたいなとかさ、あと、何？あとね、ここに、ラジオの、そのさ、ブログのコメントじゃなくて、サークルへのご意見などあればの方に、パワーナインラジオいつも聞いてますって奴らがいっぱいいんだけど、お前らカウントしてねえかんな、その、聴取率調査月間に。言っとくけど。だから、君たちフレスコ当たんないからね、とりあえず先に言っとくけど。そこはクレーム受け付けないけど、ありがとうございます。なんで、とりあえず、僕は、公式には今11人リスナーがいると思ってて、もう十分だと思ってるんだけど、非公式のところに何人かコメントいただいてて、本当にありがとうございます。でね、ちょうどさ、ゲームマーケットの方のブログも更新して、そこでラジオやってますみたいなことも書かせていただいたんで、 今回初めて聞きましたみたいな方もいらっしゃったりしてね、しかも今回初めて聞きました面白かったのでバックナンバーも聞いていますみたいなね、そんなね、そんなことしていただいてね、本当にね耳がどんどん生暖かくなっちゃうよみたいなね、冬場に気持ちいいよみたいな感じになってるから、まだ夏が終わったとこだからさ、何言ってんか何だか分からなかったけど興奮しすぎてますね、ちょっと落ち着きますけども、ね、本当にありがとうございますいや本当嬉しい限りっすわね。1年前ねラジオ始めた時の俺に、あのお前半年後リスナー9人だよって言ったらへこむと思うんだけどそれはへこむと思うんだけど、まあ1年後にねこういろんなねあったかいことがね起きるよっていうことをね教えてあげたらどう思うんだろうね。それで満足してやめる可能性さえあるからな、自分がちょっと信じられないんでちょっとコメント、うん、難しいですけど、まあまあ本当にね、ありがとうございます。ほんで今、取り置き受付中です、絶賛受付中です、ゾウさんが間に合えば、取り置きしてなくても買えるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、というか売り切れないかなと思ってるんですけど、もしそのゾウさんが間に合わなかった場合ね、ちょっと取り置きしてないと難しいかなっていう、その、微妙なところになってきたんで、ちょっとアナウンスだけ、させていただこうかなと思っております。はい。というわけで、拡張が欲しい方、多分ね、本体は200絶対売り切れないよ。うん、無理だと思う。みんな持ってし、多分、来る人は。で、新しく見る人に、このドラゴンズストーン売り込むの大変なのはよく知ってんだ、大阪とか、前回の春とかで。だからちょっと難しいと思ってるけど、まあまあ、拡張がもし増産できなかったときは予約してないときついかもしれないっていうのが今の、パンダゲームズの見込みでございますというわけで、よろしくお願いします。本当にね、ありがとうございます。このみんないっぱい予約してくれるからね、後で僕がヒヒ言いながらね、嬉しい悲鳴ですけどヒヒ言いながら予約取り置きのね管理をしたいかなと思っておりますんで、ありがとうございます。で、だあとそのゲームマーケットが近づいてきたからこれやりたいなと思ってるって言った話の中であったと思うんですけど、ゲームマーケットのカタログなんかね、うちだけ微妙に到着遅れたんだけど、ヤマトのせいだと思うんだけど、ヤマトかな、配送業者のせいだと思うんだけど、その、そちらのね内容で僕が気になってる、サークルさんについてねちょっと触れたりとかねして、行きたいかなと思っております。すいません、これ、身内というか、仲いい人、新しく全然僕が知らないで僕が勝手に憧れてる人みたいなのいっぱいいるんで、その皆さん全員を読めないんで、本当にもうパレッパラ見て、ちょっと気になったみたいな話だけしたいと思うんですけど、ちょっと先に今パッと見えたんで、ピャッと見えたって言うなよっていう話ですけど、フォローしとくと、コメントいただいたくまくま飯店さんでいいのかな、読み方に関しては、合ってるっぽい、サークルナンバー623番ですね。あの頃の俺らを作られて、今回みんなのあの頃とか0年代の俺らを頒布されるね、あの頃の俺らかなり面白かったんで、ちょっと僕どっかでやらせていただいたことがあってね、いい感じに、なんだろう、年代がぴったり合うとたまらないって感じのゲームだったんでね、微妙に宣伝しておきました。なんでドヤッ、それはなんなんと、いう感じでございます。ありがとうございます。で、もうだんだんよくわかんなくなってきたら、改めて、ざっくりざっくり、すいません、読まれなかった人はごめんなさい。適当に読んでいるんで、紹介した人は別に、僕にね、コメントなんか言ってって言えば言うかもしれないけど、まあそれはともかく、でもここで一回カタログ紹介したから多分もうカタログ紹介するタイミングもうねえな。今後だな。今後ラジオが続いたら次回のゲームマーケット前に告知してほしいとかいうのも受け付けてみるか、アバンさんみたいに。まあいいや。ね。まあそんな雑談はともかく。気になってるサークルさんを適当にお話ししたいかなと思います。僕がまあ買いに行こうと思ってるっていうのもあるんですけど、サークル番号230の操られ人形館さんの暗殺鏡時代が、箱版、ちゃんとした箱版が出るらしいんで、それをぜひ欲しいなと思っています。ドラゴンストーンがドラフトゲームっていうのもあるんですけど、僕自身がマジック・ザ・ギャザリングのドラフト大好きでドラフトゲーム作っちゃったの人なんで、ドラフトゲームやっぱ気になるんですよね、どうしてもね。なんでね、ぜひぜひ行こうかなと思っております。 あと221番は篠原遊戯重工さんで、新作がクルリアってなんか四角だけ使うゲーム、うん、を作ってるみたいで、それもちょっと気になってるんですよね。であとね、これこれ、サークルナンバー236番で、多分偉人研究所だと思うんですけど、すいません読み方のところで出るマサドーンっていうねゲームが書いてあるんですよ。で、牛をぶつける闘牛士の決闘、突撃してくる牛をマントで操ってライバルを蹴散らし真のマタドールを決めろっていうやつなんですけど、これ実はね僕一回テスト版やらせてもらってるんですわ。で、これがねめちゃくちゃバカゲーで面白かったんですよ。バカゲー的に、こう細かいところはテストプレイから変わったかもしれないんで、まあ、ぜひ偉人研究所さんのところで確認してほしいと思うんですけど、とりあえず牛が走っていくんですよ。これ説明難しいな。で、プレイヤーキャラクターもボードの上にいるんですけど、そのボードの上を縦横無尽に牛が駆け抜けることになるんですよね。で、牛にぶつかったら死ぬみたいな感じのルールになっていて、そのね、なんだろう、爽快なドキドキ感がね、すごい良かったんでね、これはね、行かねばと思っておりますよ。ね、買わねば、ね、風立ちぬのパクリですけど、これ言わなきゃ分かんないことはね、フォローしなきゃ分かんないことは言わなきゃいいのにって感じですけど。で、一応これ、一応パワーナインラジオなんでね、パワーナインゲームズの CM をすると、サークルナンバー240番がパワーナインゲームズです。なんかね、朝の入場口じゃなくて、朝以降の入場口のまっすぐ行った右手側ぐらいにある。朝からの入場口だと、入って左に左折して、一つの山というか塊、列の一番後ろだね、のところにあります。うん。で、そのお隣が、お隣ラッキーって感じですけど、ユニアス、ジュニアスさんですね。赤ずきんは眠らないを作られた作者さんのサークルになっておりますと。で、今回が割り取りペンギンっていう名前のタイトルをまた出される、新作を出されるというふうにお聞きしていてとか言ってるけど、テストプレイもさせていただいてて、めちゃくちゃ面白いんで、隣なんで、売り切れる直前に横から買います。売り切れ前に横から買ってやろうと思ってます。ね。いう風なとこっすよ。あとはね、ゲームマーケット参加同期と言われる、同じタイミングで、ゲームマーケットに初参加出展したはずのね、体験内ゲームズさんも、サークル番号307番で、なんかね、学園青春モテゲーを作ってらっしゃいますね。なんでそれもちょっと気になっております。まあ、気になってるっていうゲームで言えば、もうかなりいろんなもんが気になってるんだけど、すいません、はしょっていくと思うんで、まあ、読まれなかったわっていうところは、まあ、すいません。でね、あと、これ前回、大阪かな、春かな、にいらっしゃってたサークルさんで、違う意味で俺が絶対挨拶に行かなきゃいけなかったのに、行けなかったところがあって、それが325番の板山商会さんっていうサークルなんですけど、ゲームのコマいろいろ売ってますって言って、木製のコマ売っとるんですよ。これがね、その、ボードゲーム制作の人間としては、いわゆる木製キューブ、色付きの、ドイツゲームに入っているような、色製の木製キューブを、どうやって安くどこから大量に仕入れるかみたいな課題が出てくるわけですよ。ね？大量にじゃなくてもテストプレイの時にコマが欲しいみたいなのがあるわけですよ。だからね、前回、春かな、大阪からの時出された時に、行こうと思ってて、時間作れなくて行けなくて。だからね、だからツイッターのフォローだけしたんですけど、だから今回はね、ぜひ行ってご挨拶して、少なくともサンプルとしていろいろコマを仕入れて行こうかなと思ったりしております。なんかね、そう気になるというか、コマ売って、ってないっすよね、なかなかね、っていう話なんですけど。あとはね、いろいろすいません、かなりすっ飛ばしていきますけど、501番のマニフェストディスティニーさん。毎回10作とか、7作とかを一人の、ゲームデザイナーさんが作られてるというのを、10作出された時にお聞きして、その時にゲームデザイナー一人だよって話を聞いて衝撃を受けたマニフェストディスティニーさんなんですけど、今回も7タイトルお作りになられておると。もう尊敬語だよ。で、今回ゲームマーケットの、公式ブログの方に、各ゲームのルールを、噛み砕いたものを、毎回更新されていて、すげえな、その労力と思うんですけど、 うん、やっぱそのドラゴンストーンがやれてないっていうのもあるんですけど、ゲームのタイトルとパッケージだけで押すのはちょっと無理があると思っていて、やっぱりその、まあ、そこで押せたら一番いいんですけど、内容についても分かりやすく、特にそのルールが噛み砕かれてるというより面白ポイントがこんな感じで面白いみたいのが伝えれたらいいなっていうのもあって、で7タイトルも作られていっぺんに7タイトル出すとこう分かんねえじゃん、こう どういうのがあるのかっていうのもあって、今までそうなんか10タイトル出されててもその10タイトルの中身が分かんねえって感じだったんですけど、今回すごい更新されてて、うん、大体中身分かってて、そうやっぱ欲しいのもありますね。その中分かると、あ、こういうのだったらっていうのやっぱ出てくるじゃないですか。だからそれもねすごいなと思って。あとそんなに僕更新するエネルギーが今回足りなくてすいませんみたいになったんですけど、ね、あとはねすいません、まんま飛ばしちゃってすいません。517番ですね、ボドバラさんね、ボドバラさんがついにあれですよ、ポッドキャストでこうね着々とやってますよね、名を馳せたらリアルイベントをやって今度はボードゲームのね同人制作に殴り込みですよ。なんつったらいいんですかね、この計画性なんだろうな、このやっぱね大人なんだろうなと思いますよ。僕みたいなこのなんだろうな、あの大人の皮をかぶった子供みたいなね、あの名探偵コナン逆コナンみたいなやつ、いや、うん、見た目は大人、中身は子供、逆コナンですよね、うん、ちょっとピーターパンですってみたいな感じのすごい頭足りてない感じの匂いがする感じですけど、そうじゃないね、すごいなんか大人のだんだんとねワンステップワンステップねじわじわって攻めてくるみたいな感じをねしますね。さすがですね。今回ボドバラさんがそのベストフレンドっていうねゲームを出展されるというので、気にしておりますね、気にしてというか期待しております。ちょっとまあ大喜利系のゲームっぽいっていうのを話だけ聞いてて、僕個人がその大喜利が苦手でこんなラジオやってる割には大喜利は苦手で、だから大喜利系のゲームちょっと苦手なんで、ちょっとねサークルに暇、うちのブースに暇ができたらちょっと体験しに行きたいなと思っています、ボドバラさんのところに。あとご挨拶にねはい、いつもお世話になっておりますって感じでいう感じですかね。あとはねいろいろ、うん、ミートキャッチを前回出されていた537番の押田屋さんがまた新しいゲームを出すっぽい、居眠りドラゴンの洞窟っていうのを出すっぽいとかね、うん、あとはなんだろうな、すげえ適当に言ってますけど、あとはアイワーズゲームさんがどこだ、サークル番号を今見失ったな。アイワーズゲームさんも今回出展されてて、ボーパルスだけじゃなくて新しいもう一個新作タイトル出されるんですよね。だそれもすごい気になってるんですよね。でまたそのね、僕が怖いのは前回の500円ゲームを出された時、ダンジョン・オブ・マンデムを出された時もそうでしたけど、ブースト番号321番ですね、カタログにはボーパルスしか書かれてないですけど新作タイトルがあるっていうことが分かっているっていう状態ですね。うん、そのすげえこの勢いで売り切れちゃうんじゃねえかなと思って、だからねこれはぜひね、僕が最悪ダメでも誰か後輩か知り合いに走らせて確保したいなっていうふうに悪どい思ってるんですけど、僕の分を買わすって意味じゃないですよ、少なくとも僕の分が買えなくてもそのなんだ遊ばせてもらいたいっていうねことですけど、うん、いうふうにね思ったりしておりますよ。あとはねまあこれはねどうしてもね、まあカタログパラパラ見てる人だったらもう絶対そのあってこう目の止まるページがあると思うんですけど、まあサークル番号で言ったら7番ですよ、楽楽亭さんですね。楽楽亭さんのところでは前回箱庭の人狼という、少人数でも遊べる人狼ですねを作られていて、人狼ライクゲームって言った方がいいかな、 で今回は、月夜の人狼っていういわゆる人狼なんだけど、オリジナル役職含めてあとやられていると。でそれのところのイラストですね、その楽楽亭さん、そのびっくりしたんですけどブースがでかいんですよ。あの一般じゃなくて企業の方なんですよね。7番って数字からもまあ分かるんですけど、でそこの広いスペースにもうねドカーンってね長谷川鳥さんの絵で人狼だったり魔法使いなのかな女の子とかアートが描かれてて、やっぱりねこのアートのパワーっていうのをねこのページを開いた瞬間に感じますよね。なんでこの僕自身人狼そんな得意ではないし、まあでもやる機会は多分これからまた人狼ブームが今来てるのもあって増えていくと思うんですけど、やっぱりねこの長谷川さんの絵が、長谷川さん絵好きとしてはやっぱりどうしても、欲しいなって感じますね。なんかすごいプレミアム版月夜の人狼高いやつも出すみたいなの見た気がするんですけど、そうちょっと調べておきます。その何が違うのかも今僕分かってないんでね、いう感じですかね。あと全然関係ない企業で言うと22番の弾丸論破ワンツー超高校級の人狼も気になってます。弾丸論破結構ね楽しくワンツー全部やっちゃったんで。あとすいません10番飛ばしちゃった、15番のワンドローさんのところがまたね今回もロストレガシーの続編というか100年戦争と竜の巫女ですね。でこれがまたさっきのボーパルス制作されたアイワズゲームさんが片っぽのデザインをされていると、いうのもあってね。あとイベント限定でなんだっけな、もうワンセットペラ紙でまたつけてるみたいな話だったと思うんですよね。あのワンドローさんがやられてる、ラジオポッドキャスト、裏ワンドローっていうサイト名でやってるワンドロートークっていうねポッドキャストね、ぜひ聞いてください。あのそうすると情報が拾えると思いますいう感じかな、ワンドローさんは裏ワンドローはリスナーがいないっていう程度でやってますけど、そんなことはないところがここにめちゃくちゃリスナーがいますからね。1名ね、はい、いう感じでした。すいません、あのすごいパラパラ見てるんで、あの僕個人の素直なあれで言うと、ゲームマーケットの公式サイトもずっと見てます。なんでいろんな情報が流れてきてもずっと見てますし、僕自身がツイッターでフォローされている方のいろんなねつぶやきとか活動とかも見てますんで、そのいろいろ他にもサークルさんが頑張られていろいろやられてるのも理解はしているんですが、すいませんざっとだけということで、いやーなんかね、ただやっぱサークル多いね。急にテンション下がった感じだったけど、サークル多い。きっとねまたなんかダークホースのサークルがいるんだよどっかに、で面白いゲームが出てくるんだよっていう期待をねやっぱしますよね。だからまあね、その自分が今さドラゴンズストーンと拡張、あとニャオっていうゲームをちょっと出しましたけどしか出していないので、やっぱもうまたねちゃんと面白いゲームで拡張とかじゃなくて一からのもう一回作りたいなと思いますけども、思いつけばねっていう感じですね。どっちなんだこのテンション。まあいいですけど、なんでね、まあ、なんだかんだ言って僕の中でゲームマーケット非常にお祭りだと思ってますんで、皆さんとねもし、ゲームマーケットでお会いできたらお会いできるのも楽しみにしておりますし、あとねラジオの、 あの聴取率調査結果の感想のとこにサインもらいたいですって書いたやつらお前らサイン分かりました、もうあの覚悟したんで、すごいブロック体のただ俺の汚い字ですけど、でサインしますね、あの100万円あの貸しましたみたいなのにはサインしませんけど、なんかあのしてくださいって言われたらサインします。ただ君らもサインしてもらう。倍返しだ、いや違うな、なんだろう、一倍返しだ。サインさせた帳みたいの作っとくから俺。 僕の思い出作りのために作っとくから、あの何、芳名帳みたいなやつ、もしくは宿帳みたいなやつ作っとくから、僕がサインしてる間に君らもそっちにサインしろで、僕が今まで誰にサインしたかっていうのを老後に振り返るために先の話を考えてるけど、老後に振り返るためにその芳名帳にサインしろ、お前らはね。だからサインしてやるから、お前らもサインするって覚悟で来いよ、ほらってことでね、楽しみにしておきますんでまあまあ照れ隠しですよね、照れ隠しですけど、ちょっと面白いかなと思って、うん、俺が一方的に面白いかなと思うんで、ぜひね、そうさせていただこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、一応ね、だから一応サイン用サインペンみたいなの持ってくん で俺が持ってくよってここまで言った上で、お前ら全員俺が現地で誰も俺にサイン求めないっていうのが一番面白い展開だからね、分かってるな、押すなよ、サイン求めるなよっていう話ですけど、ね、どっちだよみたいなね、情緒不安定な感じになってきましたから、そろそろこの話題切り上げますけどもいやー、だからそういうね、その皆さんと接せれるかもしれないとかね、あとボードゲームも初めてだったり、ドラゴンストーンももちろん知らない、パーナンゲームって何それ、その横文字わかんないみたいな、全く接点のない方がいらっしゃってテストプレイして、まあ良ければ買っていただく、そうじゃなくて、ああなんかこんなややこしいゲームもあるのねと思ってさそそと去っていかれるみたいないう出会いがあるのもやっぱりゲームマーケットならではだと思うんで、そこら辺ね、うん、いろいろできたらいいかなと思っております。で、ちょっと今悩んでるのは、ゲームマーケットで私有宅テーブルがあるんですけども、私有宅でドラゴンズストーンの多分基本セットを回すと思うんですよね。拡張セットの私有はできないかもしれないというのだけちょっとお伝えしておきたいと思います。もし希望者が多ければ、私有宅に入った人たちの中で経験者がある程度多ければ、拡張は3種類ありまして、妖精と塔と王の勅命がありますんで、そのうちのどれか、どれだろうな、王の勅命かなを、組み込んだバージョンで回すっていうのをやってみたいかなと思います。うん、まあまあそんな感じですかね。ちょっとそこら辺細かいこと決まったらまたお伝えします。はい、そんな感じで、まあすいません、また長々と、1周年記念ということでね、まあ長くてもいいのかもしれないけど、45分以上も喋っておりますんで、そろそろ、今回もね締めたいかなと思います。すいませんね、本当にまた1周空いちゃったと思うんですよ、実質1周空きになっちゃったと思うんですけど、なんかね忙しくて今意味わかんないぐらいに、でこんなことになるならこのプロジェクトにアサインされたくなかったみたいな感じに今なってるんですけど、もしかしたら来週、今週来週がまたバタバタ忙しくて、再来週の頭10月の最終週あたりまたなんかね変なとこ飛ばされてるかもしれなくて、うーん、怖いね、英語しか喋れない環境って怖い、喋れないしみたいな感じなんですよ今仕事が。なんでね、ちょうどエッセンに行くならよかったんだけどね、仕事でなんか違うとこ行くんじゃなくてねって感じっすな。はいなんで、やれたらまた来週撮りたいと思います。で、やらなかったら再来週ですね。再来週になっちゃうともう10月末なんで、調子率調査月間の最終告知みたいな形になるかなと思っております。で、今もうすでに11名の方は調子率調査月間に参加しておりますんで、ありがとうございます。で、それからまあ、もうちょっと数が増えてきたら、もうちょっと商品増やしたいかなというふうに思っておりますんで、よろしければ、ご参加のほどお願いします。まあ、これからね、向こう1年、僕は、リスナーは何名です。いうのね、数としてね使わせていただこうかなと思っておりますんで、僕のその数字を増やしたい方ね、減らしたい方は無理だ、ごめん、減らしたい方はもう応募した人がキャンセルしますっていうのをコメントしてくれればキャンセルするわ、それもありでいいわ、で、あんなめんどくさいことしたくねえよ誰もね、まあ数字増やしたい人は適当にコメントしてください。あといろいろそこのコメントの中に書いてあること読んでますんで、僕にドラゴンズストーン拡張を、妖精と塔っていうタイトルで、 妄想ボードゲームの話をしてくださいっていうコメントとかいただいて、そのご要望もあのちゃんと読んでおりますんで、どっかで、タイミングが合えばやりたいかなと思っておりますので、そういうご要望を書いていただく、伝言版として使っていただいてもいいです。XYZ って書いてもシティハンターはいきませんのでご注意ください。はい、ということでした。こういうこと言ってるからどんどんね、放送が長くなるんですけど、まあやれたら次週、やれなきゃ再来週、まあいつものパターンですね。いう感じでやりたいと思います。まあどっちにしろ10月末になっちゃったもうその翌週、11月4日はゲームマーケットなんで、まあゲームマーケットの内容告知を改めてするみたいな感じになると思いますよ。はい、というわけでした。はい、じゃあお相手はパーナンゲームズの、ナインでした。一応公式ツイッターがありますって話をしてないね。公式ツイッターがあります。アカウントはパワーナインですね。 POWER_NINE ですね。が公式ツイッターになっておりますので、そちらをフォローしていただくとラジオの更新情報であったりサークルの販売物情報であったりが、まあ届きますので、よろしければご利用くださいませって感じですかね。本当はね、いろいろまだもうちょっと喋りたいことあって、あの放課後サイコロクラブっていうボードゲーム漫画読んでるんですけど、あのコミックスが出た後月刊で今連載してる方の中でガイスターを取り扱った回があって、それがめちゃくちゃ良かったんだね。もうボードゲームのことちゃんと調べて知ってる人間じゃないと作れない漫画を作ってて最高でしたって話を伝えなかったんですけど、とりあえず伝えた。あの次回ね、すみません、覚えてたらまた豪華最高クラブについてまた喋ると思います、ね。あとジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルも遅らばせながらやって、あのキャンペーンモードのがクソいみたいな話とかもちょっとしたいんですけど、まあいいです。はい、そんな感じです。じゃあまた来週もしくは再来週お会いしましょう。というわけで本当にお耳をお貸しいただきありがとうございました。改めまして本当に1年間ねご愛顧いただきましてありがとうございました。最終回みたいな告知になってますけど、まだ残念ながらもうちょっとだけ続くんじゃね。そっからどんだけドラゴンボールが長く続いたかっていうと結構長く続きましたけど、まあそんな感じでね、だらだらと、まあ、長くやれたらいいかなというふうには確かに思っております。はい、というわけで、それではいい、楽しい1週間、もしくは2週間お過ごしくださいませ。というわけで、では。